早速ですが、御言葉を拝読いたします。第一コリントの11章の23節から34節です。今日は主の晩餐について共に見てまいります。コリント人の手紙第1、11章、23節から。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち、主イエスは渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げた後、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。従ってもしふさわしくない仕方でパンを食べ主の杯を飲む者があれば主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで食べまた飲む者は自分自身に対する裁きを食べまた飲むことになるのです。あなた方の中に弱い者や病人が多く死んだ者たちもかなりいるのはそのためです。しかしもし私たちが自分をわきまえるなら裁かれることはありません。私たちが裁かれるとすればそれはこの世と共に裁きを下されることがないように死によって懲らしめられるということなのです。ですから兄弟たち、食事に集まるときは互いに待ち合わせなさい。空腹な人は家で食べなさい。あなた方が集まることによって裁きを受けないようにするためです。他のことについては私が言ったときに決めることにします。お祈りいたします。天の父様、主の晩餐の式についてパウロはここで改めて私たちに語りかけています。なぜ教会が主の晩餐を守るのか、今感染症のためにこの式を持てない中にありますが、あなたが正しい理解をお与えくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。改めて教会で行っています主の晩餐、パンとブドウ液を共に食し飲む式がどんな意味があるのかを確かめてまいりましょう。イエス様は教会に2つの式を命じられました。1つ目がバプテスマです。キリストと共に死に、キリストと共に新しく生かされていることを、そしてキリストが私の罪のために死なれ葬られ蘇られたことを、水の中に沈んで起き上がることを通して表します。そしてもう一つの式は、今読みましたように主の晩餐の式です。キリストの裂かれた体を象徴します ンを分け合って食し、またキリストの流された血を象徴しますブドウ液を分かち合って飲みます。この式はどんな意味があるのでしょうか。第一に、自分自身を罪から救うためにキリストが命を犠牲にされたことを思い起こして伝えるためです。福音書のルカの福音書22章の19節20節をお読みいたします。新約聖書の165ページですね。165ページ22章19節20節、それからパンを取り感謝を捧げた後、これを裂き弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私に血による新しい契約です。感謝の祈りを捧げてそれを配ること、それは5000人の給食の時にもイエス様はなされましたけども、主の祝福と養いが、つまり生かされる恵みがもたらされることを表しています。イエス様は、先に5000人の給食では子供が持ってきていましたパンを配りました。魚を配りました。しかしこれは誠のパンではない、永遠の命をもたらす糧ではないと教えられました。そして私の体です、私の血による新しい契約ですと教えられました。ヨハネの福音書の6章の35節、イエス様は働きの初期からこう教えておられました。189ページを開いていただけますか。新約聖書の189ページです。失礼しました、188ページです。失礼しました、189ページですね。6章35節、失礼いたしました。33節から35節をお読みいたします。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものなのです。そこで彼らはイエスに言った。主よ、そのパンをいつも私たちにお与えください。イエスは言われた。私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。イエス様はご自身の体が誠の食物であるとずっと証ししてこられました。そのことを象徴するパンを弟子たちに配り、そしてこれを守り行うようにと命じられました。 パウロは、こう証ししています。ガラテヤ書にこういう言葉がありますが、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。キリストを信じた者はその信仰によってキリストをうちに受け入れました。そしてキリストがその人のうちに生きて新しく生まれさせ、神様の尽きない恵みで満たしてくださいます。このことを覚えるためにこの式が定められました。イエス様は同じパンを裂いて配られました。同じ杯から飲むように配られました。それは同じキリストによって一つに結びつけられたことを同時に思い起こすためでした。コリント人の手紙にイエス様が語られた言葉がありますけども、そこに戻っていただきますか。24節の終わりにこうございます。私を覚えてこれを行いなさいと。十字架の犠牲が自分の救いであることを思い起こします。そして26節には、このパンを食べ杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのですと。覚えるだけでなく人々に知らせる務めを教会が担っていることを思い起こし実行するのです。イエス・キリストが全ての人の罪のために死なれた。これは最も大切な教えで救いの鍵です。神様と呼ばれるものは山ほどありますけども、天地を作られたお方は主お一人です。支配しておられる方はお一人だけです。そしてこのお方は私たちの罪のために十字架で命を捧げ、許しと命を与えてくださいました。そのような神は他にいません。この宇宙さえもご自身の中に収めておられるような偉大な神が、すべての命を生み出され保っておられる神が、こともあろうに神様に逆らった私たちのために、その罰は私たちが、報いは私たちが受けるべきなのに、ご自身で命を犠牲にして許しと回復を与えてくださいました。だからこそ私たちは罪があっても許されており、また死んで滅びるものであっても生かされているのです。どうしてそこまで犠牲を払われるかということは本当に驚くべきなんですけども、この事実を私たちは忘れず伝えます。これが 主の晩餐の式の意味です。パウロは、コリントの教会にこの主の晩餐はふさわしい仕方で守る必要があると、続けました。コリント人の手紙の11章の27節以降です。したがってもしふさわしくない仕方でパンを食べ主の杯を飲むものがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになります。そう警告されています。ふさわしい仕方で、第一に覚えたいことは、このキリストの犠牲によって救われている、もうこれは、落としていけないことです。私の罪のためにキリストが血を流し、また、死んでくださった。そのことによって私はあるのですと信じて、その救いを受けた者こそこの主の晩餐に預かるにふさわしいものです。聖書は私たちにキリストを信じて救われ、キリストに従う弟子となり、バプテスマを受けて教会につながること、そしてキリストの教えを実践するように学び訓練をいただいて成長することを命じられました。このキリストに救われてキリストの弟子となって教会につながり成長していくこと、そのことを確信する、また確認する式ですので、同時に救われて上でバプテスマを受けて教会につながっているもののものであることが、この式に預かるにふさわしいことです。そしてこの自覚とともに、この自覚を持って主と教会に仕えていることがふさわしいことでしょう。このことをわきまえないで食事飲んでしまったら、自分に裁きをもたらすことになると。結構恐ろしいことが書かれていまして、弱くされ病を負った者が大勢いたとか、死ぬ者たちもかなりいたと記されています。試さないでくださいね。神様は忍耐深いお方ですけども、きちんと、自身を、点検して、預かるようにしてください。不健康な生活を、していたら体調が悪くなる、し、また長生き、しなくなるのと同様に、祝福された信仰生活の基本を忘れて、祝福のうちに歩めるための教えを無視して、恵まれない方を恵まれない方に進んでいったら、信仰が弱くなるのは当然のことです。そして神様はこれ以上教会に悪影響を与えないために生きる日々を短くされた者がいたと聖書は記しています。これは救いが失われることではありません。救いは恵みですし、一度与えられたら失われることはありません。しかしこれは教会を清めるための懲らしめです。私たちにとって永遠の命、神様の祝福こそが、いつ つまでも残るものとして大切です。たとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。そうイエス様がおっしゃった通りです。私たちはふさわしい仕方でこの篠晩餐の式を守っていきましょう。最後に覚えたいことは、31節以降です。しかしもし私たちが自分をわきまえるなら裁かれることはありません。この式は神様の祝福にふさわしいクリスチャンの状態を保つために思い起こして点検するために与えられたものです。それは、恵みですね。もしこの式で、懲らしめを受けたりまた点検することがなかったらいつの間にか信仰がおかしくなっていく、生活がおかしくなっていく、考え方がおかしくなってしまう危険があります。私たちは健康診断を受けますね。それは悪いところを見つけて、と言いますか、健康を守るために健康診断を受けるんです。同様に主の晩餐式も霊肉とも神様の前に健やかに歩むための式なのです。こうしてわきまえることを、日々確かにしていたら恐れる必要はないんです。神の国をまた神の義を第一に求めなさいとある通りです。マタイ伝6章33節の言葉を皆さん覚えていらっしゃると思います。まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられますとあります。主の晩餐を通して信仰を点検することで日々の活動や信仰生活も祝福のうちに守られていきます。信仰生活が祝されれば日々の生活も家庭も学校も職場も隣近所も祝福が広がっていきます。祈りを通して世界に広がっていきます。パウロは繰り返していますけども、32節、私たちが裁かれるとすればそれはこの世と共に裁きを下されることがないように死によって懲らしめられるということなのです。滅ぼされるためではなく回復するための懲らしめです。今教会の絵本の会言葉では子育てワンポイントということで昨年末からしつけについて学んでいます。しつけるために罰を与えるのはその子を苦しめるためではなく幸いの生涯を送らせるためです。神様は私たちを親として懲らしてくださっています。ちょっと長いんですけども、ヘブル人の手紙の12章を読みいたします。新約聖書の454ページです。12章の4節からお読みいたします。10節まで。 ヘブル人の手紙12章4節から10節。あなた方は罪と戦ってまだ血を流すまで抵抗したことがありません。そしてあなた方に向かって子供たちに対するように語られたこの励ましの言葉を忘れています。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから。訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。もしあなた方がすべての子が受けている訓練を受けていないとしたら、私生児であって本当の子ではありません。さらに私たちには肉の父がいて私たちを訓練しましたが、私たちはその父たちを尊敬していました。それならなおのこと、私たちは霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。肉の父はわずかな間自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。祝された主の晩餐を下げられますように備えましょう。そのために普段の交わりにおいても互いのことを配慮して、一緒に始め全員が気持ちよく交われるように協力するようにパウロを教えています。また、家庭で食事をしっかりとってから集まれば、空腹だからとはしたない振る舞いを、せず、また具合が悪くなることがなくなるでしょう。コリント教会にはまだまだ、問題がありそうでしたけども、パウロはこれから訪問してから指導することにしました。教会は家族です。しかも大家族です。数人でも一緒に気持ちよく食事をするためには各人の協力が必要ですね。100名近い集いならば、さらにきめ細かな計画や配慮や協力が必要になってきます。大勢でもスムーズに活動できるように取り組んで達成することは、私たちを磨くことでもあります。一人二人が活動するのと、大勢で一緒に活動するのとは違った配慮や行動、そして身の制し方が必要です。これは子どもたちにとっても大人にとっても社会生活、家庭生活において私たちがあらゆる場面で役立つ有益な器とされ、祝福を広げキリストを明かししていくことに役立っていくんです。教会生活を真剣にやっていたら、それは家庭人として、また社会人として、学生として必ず役に立ちます。祝された主の晩餐を下げられるように備えましょう。今ちょっとお休み中ですけども、そうやってすぐに再開できるようにしたいと思います。お願いいたします。天の父様、今朝主の晩餐について改めて確かめました。主の晩餐のみならず、教会生活を通して私たちが神の家族として主に喜ばれる歩みをし、またそれを通してキリストを明かししていくことができるように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。